世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。暦は立秋を迎えました。残暑お見舞い申し上げます。こんにちは、藤崎茜です。さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。穂坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、今こそ平和のためにというテーマでお送りします。なお、この放送は6月17日に収録したものです。ではお聞きください。では区長の談話室、今日も穂坂信人区長とお送りしていきます。穂坂区長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日のテーマは、今こそ平和のためにと題して、ロシアによるウクライナ侵攻を機に改めて平和の重要性を考えていきたいと思います。では早速ゲストをご紹介します。先月に続き、世田谷文学館館長でロシア文学者、名古屋外国語大学学長の亀山郁夫さんをお迎えしています。亀山さん、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、区長、8月ということで、今年は今までにも増して、その平和の大切さっていうのを私たち問われているような気がいたします。いかがでしょうか。
そうですね、毎年8月6日広島被爆の日、8月9日長崎の被爆の日ということで、1945年からもう相当年月も経って被爆者の方も高齢化しています。ただ核戦争だけは起こしてはいけないということが長年日本の国是でもありました。国連では核兵器禁止条約が発効してですね、締結国会議が先日開かれました。核をその持たない、そして使わない、威嚇もしないという条約ですが、実際にはですね、このウクライナ戦争によるロシアプーチン大統領の言動にちょっとただならぬ言動があり、それは核を私たちは持っているんだと、なんなら使うこともできますよと、それは NATO の出方次第でと、あるいはその場合によっては先制的に使うことをほのめかすような発言があって、本当にビクビクっとね、してしまいますね。そういった言動の中で、日本国内でも、いや、こう核はやっぱり必要なんじゃないかみたいな議論が起きてしまったりですね、ウクライナは旧ソ連時代核兵器大量にありましたけれども、それ全て解体をしてなくしているというようなこともあり、なんかその核戦争がですね、大きな広島長崎型のその大型の核ではなくて、戦術核と呼ばれるもう少し小規模な、といってもその破壊力はすごいわけですけども、そのことをですね、本気で心配しなければいけない時になり、そして8月15日この日本が戦争に負けてですね、再出発をしていこうと、改めてその戦争と平和を考える季節になってきました。今日も亀山さんにですね、その核の問題、そして戦争の問題、平和、伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今、区長からのお話にもありましたけれども、日本も戦後77年ということで、改めてその年にこのウクライナ侵攻ということで、今のその核兵器っていうところがまた、ニュースとかにも出てきてっていうこともありました。亀山さんは今回この状況でのこの8月を迎えて、今どのようにお考えでしょうか。
はい、やっぱり非常に感慨深いものがある、ポジティブな意味ではなくてネガティブな意味ですけれども、何よりもですね、そのウクライナというのは、ご存知のようにソ連末期にチェルノブイリですね、今ウクライナ語ではチョルノービリという言いますけれども、ここで核惨事が起こった場所ですね、そこでの戦いに核という問題をですね、核という存在をこう 落としの材料として使うっていうところの中にものすごいこう何か残念ながら卑劣なものを感じるんですね。なんていうことだろうかという、なんというその常識だろうかっていうかね、はい、非常に悲しいなと思う、本当に情けないなという思いがあります。で、私自身2014年つまり、今回のウクライナ戦争のですね発端となったそのウクライナとのマイダン革命のですねあと、2014年の9月に実際に私はチョルノービリ訪ねてるんですね、
はい、
でその現場を見ることによってやっぱりそのロシアとウクライナって一体どう違うのか、どこが違うのか、なぜウクライナはこれほどですねロシアからの離反というものを目指すのかというその根源的な問いに対して答えを見出したいなと思ったんですね。でそれはチョルノービリを見れば分かるだろうというそういう予感があってその見に行ったということがあります。ところがその実にですねそのまあロシアからの離反を考えるウクライナの人たちの表情が明るくて、一切そうしたですねある種のトラウマっていうんですか、
はい、
チョルノービリの、そのトラウマを意識して、それでそのまあロシアからの自立というものを志向しているわけではないということを、それよりもウクライナの人たち自身がもう完全にそのロシアから気持ちが離れているっていうんですか、つまり東に背を向け西に顔を向けて生きているということが街の隅々さまざまな光景から見えてくるんですね。それを見たときにこのロシアとウクライナのまあ間に走った亀裂っていうのは癒しがたいものがあるのかなっていう、そういうそのある種こう絶望的な気分にも、まあロシア文学者なのでそういうのもなりましたね、
はい、
でまあそんで4月の初めでしたか、日本語文芸家協会というところがですねやはりこの状況をまあ看過できないということで、その私とですね長崎出身の芥川賞作家で清良雄一さんという人がいるんですが、まあ、その人との対談をですねセッティングしてくれまして、まあ、ご存知かどうか分かりませんけれども林京子さんというね、まあ、長崎で被爆した人の、まあ、彼女も芥川賞作家ですが、その小説をいかに現代に読んでいくかというそういうその、まあ、トークがあったんですね。その中でその問いかけがですねこの時代そのまさにもう一度その核惨事がですね起こるかもしれないっていうこの状況の中で文学って一体何ができるのかっていうそういうその問いかけがなされたわけです、
はい、
で私はその中でその答えたんですね、
はい、
文学はありとあらゆることをもうやってきたんだと、その人間のですね心の隅々から人間関係のさまざまなドラマを描き尽くしてきたと、文学は全てをやり尽くしてきたっていうふうに思っていると、でも読む人がいなくなってしまった、つまり文学ってのは人間の心を描いてますよね、基本的にね、小説でも何でも小説でも詩でも、つまりその心を描いた物語に人々が接近しなくてアクセスしなくてアプローチしなくなってきた、そこに問題があるのだと、つまり文学は何をするのではなくて私たちが一人の人間として一人の読者としてですね今後どうやって生きていくのか、どうやって本をですねを介してその世界のあるいは日本のも悲劇をですねやっぱり追体験していくのか、そこが問題なんだっていうことを答えたんですね、まあ、そういった意味において今この、まあ、文学館の存在意義というものもですね実はそういったところにあるのかなっていうことを、はい、まあ、痛感しているっていうのが正直な思いです、
はい、今回のウクライナに対するロシアの、まあ、一方的侵攻ですね、まあ、侵略戦争なんですが、これは、まあ、おそらく起こらないだろうって予測していた、まあ、方も多かったんですね。私もまあ実はその一人でありました。まさか20世紀のようなですねその正面戦争というか、まあ、その戦車の隊列が一列でこう突入していくみたいな、しかもその何十万というですねその単位でぶつかり合う、そんな戦争が起きるとは思っていなかった。前提にやっぱりこれだけグローバル化した社会で、まあ、それぞれが食料であれ資源であれ相互依存していると。例えばロシアの、まあ、ガスとかね、これはパイプラインで、ドイツをはじめヨーロッパに供給されてますし、まあ、ウクライナもロシアも、まあ、食料生産地としては非常に大きなものがあると。でもう複雑にもう一種のその人間の体の神経のように地球上が結ばれているんで、 そこをですね、鉄の斧で断ち切るような、そういう戦争は起こせないだろうと思っていたら、あっという間にですね、もうこの侵攻が現実のものとなり、そして核という言葉が出てくると、それなら対抗するぞという論理がやっぱり出てくると、そうすると第三次世界大戦というのは悪夢のようなことまで、これはちょっと心配せざるを得ないという状況が、まあ、このね、戦争と平和を考える8月にまだ続いているということがですね、残念ながら現実です。そういう中で私たちは、例えばそのロシア文学をはじめ、ロシア文化、これは良くないんだって排斥するなんていう、その狭い、いわゆる排除の論理ではなくてですね、むしろ相互の理解、それぞれのその文化文明の成り立ちの違いや宗教のバックグラウンドの違いをしっかり知ってですね、その上で地球上いろんな国の人たちがもう一回手をつなぎ分かり合うということを、これがちょっと可能性が狭まったとはいえですね、そこをもっともっとこう頑張っていかなければいけないかなというふうにも思います。そのあたりいかがでしょうか。
そうですね、今の区長のことはとても印象的で、というのは外国語大学の一学長としてですね、やっぱり例えば自動翻訳機械がですね、これほどにも発達していて、外国語を学ぶ意味ってあるのかとか、そういう根本的な問いかけがなされているわけですよね。で、なおかつその先ほど一つの人体のように地球がですね、有機的につながっているものが鉄の斧で、まあ、断ち切られるような、そういった脅威が迫っている、その時代にですね、一体じゃあどういう何ができるのかって問題も本当に重要な問いかけ で、少なくとも私がここで言えることはですね、やっぱりその自分自身の国のアイデンティティっていうんですか、そういったものにやはりとどまっている限りは、やはり将来的にその核の恐怖って言いましょうか、戦争の恐怖っていうのは拭い去られないと思うんですね。で、やはりそのナショナルなですね、つまり一国民としてのアイデンティティではなくて、トランスナショナルな、つまりナショナルなものを超えたアイデンティティっていうものをやっぱり持たないと、やっぱり人間って2つのアイデンティティを持たないとダメだっていうのが私の今の理解なんです。で、もう一つのアイデンティティをどうやってそのやっていくかというときに、やはりさっきその自動翻訳機の話をしましたけれども、やっぱり外国を学ぶということがね、やっぱ一つ重要な意味を帯びてくれると思うんですね。それは英語というのはもうほとんど共通語、まあ、共有のですね、道具と化してしまったので、やっぱ地域言語としての意味がなくなってくる。それに対してそれぞれの国、それぞれの地域が言語を持っているわけですよね。それを英語という交通語で理解しようとするのではなくて、やっぱり言語を通して理解しようという、そういう姿勢ってもう一度見直されるべきだというのが私の考え方なんです。というのはですね、今役に立つからこの勉強をする、役に立たないこれやらないっていうんじゃなくて、外国語を学ぶっていうことのそのものにはですね、それ自体にものすごい深い可能性って開かれていると私信じているんですね。で、一つちょっと例を出したいんですが、第二次世界大戦、まさにヨーロッパの、まあ、戦火に包み込んだのナチスドイツの時代にですね、フランスの哲学者にシモーヌ・ヴェイユという、まあ、ユダヤ人ですけれども、うん、若い女性、まあ、30数歳でこの世を遂げるんですが、彼女がもうほとんど飢餓状態で死んでいく、その彼女がですね、最後に何をしたかっていうと、サンスクリット語の勉強を始めるんですね、死を直前にして。なぜサンスクリット語を勉強したかっていうと、彼女は大学時代にそのサンスクリット語の勉強に挫折したんですね、うん、でなおかつ死の直前にそれをやったっていうことによって、世界とつながりたいっていう、そういう思いを彼女は、そういう孤独な営みの中に、つまり彼女の中に何かに役立つとかそういうことではなくて、世界とつながるというものすごい現象的なですね、その、まあ、願望っていうんですか、それこそ私何かこう平和に対するですね、一つの願いとですね、結びついてくるような気がするんですね。つまり一つの言語を学ぶっていうことの中には、有用だから無用だからやるやらないっていうんじゃなくて、何かその人々他者に入っていく、何か根源的なものをこう探り出す力を与えてくれるような気がしてならないんです。で、最近私の同僚の先生がですね、このウクライナの侵攻を経てですね、一体ロシアって一体何なのかっていうことでロシア語を勉強し始めたんですね。で、そのロシア語を勉強し始めたその女性の先生にですね、発音を指導するんですね。で、その女性の先生がただただしいロシア語で喋るときに、まさに何か平和的な共生の 目が開かれているんだっていう、うん、そういう可能性を感じるんですね、うん、だからやっぱりアメリカ人は英語に持続することなくもう一つの言語をやはり彼らは学ぶべきだと思うんですね、うん、我々は英語に持続することなく、うん、もちろん母語は大事ですけれども、うん、英語で満足しないでもう一つ何か勉強してみろ、うん、はい、見ることによって先ほど言ったトランスナショナルなアイデンティティ、はい、ナショナルなものを超えたそこにやっぱり平和のいわばコアとなるもの、うん、平和を作る力の何か目となるものが隠されてる気がしてならないんですね、うん、
まあ、あの相手のですねその文化や寄って立つ、まあ、歴史というかねそういうものが、我々やっぱりだんだん想像力がですね全てが検索すれば分かるみたいな ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういう世界の中で本当にその少しずつ人格を尊重しながら異なる文化の方々、まあ、世田谷にも随分ね最近増えてきてらっしゃいます、いろいろその教育だとかその食事だとかですねあるいはその物事の考え方とかね、うん、違うわけなんですけども、はい、しかしその違いを乗り越えてあのやっぱ言葉を学ぶうちの亡くなった父親も、はい、あの亡くなる直前までロシア語を勉強しました、あの講座をラジオの講座を聞いてずっとねロシア語をどうして勉強したのか、はい、まあ、あのおそらくロシアに行ったこともないし、はい、現に使ったことはあまりないかもしれないけども、うん、ちょっと勉強したなってことを今先生の言葉を聞きながら思い出しました。藤田さんどうですか、
は
い、
外国語を学ぶっていうことは、私もあの外国語を学んでいる立場としてやはりその外国語を学ぶことによってその国のことをこう改めて知ることもできるしそのことによって改めて日本のことも第三者的に見ることができるようになるっていうことですごく世界があのなんていうか2倍じゃなくて2乗になる、うん、どんどんどんどんっていうふうにあの思いますね。であの先生がおっしゃったように英語っていうのはやっぱり世界で共通で使われているものですけれどもそれ以外の言葉を学ぶことによって外国に出て行った時にもっともっとこう深く知ることがさらにこう増えていくっていうことは改めて私も感じていたことだったんですが今の先生の話を聞いてそのことがそのアイデンティティを広げることが平和のためにつながっていくっていう戦争を起こさないためにつながっていくっていうのに私はもう今とてもあの心が震えています。その外国語を勉強するっていうことがそこにつながるんだっていうことがもう非常に今感動しているという感じなんですけれども、ただやっぱりそれを分かったとしてもなかなかこうあの忙しかったりとかっていうことで難しかったりはするとは思うんですけれども、そんな中でやっぱり文学っていうのは先生にとってその入り口っていうふうに考えていらっしゃるんですか？
そうですね、
はい、
まあ、翻訳を通してね、私もまあロシアの文学を紹介しているということありますけれども、その時にそのいかにですねやっぱり読者をですねその世界の中にこう入り込ませるかっていう一つの、技術でもあるんですね、
うんうん、
でその技術というのはやっぱり人と人あるいは人と国人と地域を結び合わせるそのための翻訳技術なんですね、
うん、
ですから翻訳を介してですね、はい、やっぱりその人と国がつながるっていうそういうそのことを演出するっていうことがこれは文学者の一つの大きな役割かなというふうに思うんです。
はい、ではこの後まだまだちょっとお話ね伺っていきたいと思います。一旦ブレイクです、はい、今日の区長の談話室はウクライナのお話に関連して平和について考えています。ゲストは世田谷文学館館長でロシア文学者名古屋外国語大学学長の亀山郁夫さんです。引き続きよろしくお願いいたします。 さて区長、先ほどね、亀山さんの方からその外国語を学ぶことが平和につながっていくというお話がありましたけれども、区長いかがでしょうか。
そうですね、はい、正直言って機械翻訳に頼ってあんまり学んでないのがちょっと恥ずかしくなりましたけれども、確かに今ですね、ロシア、ウクライナ、そしてヨーロッパや中国や、アメリカとね、いろんな言葉が飛び交っているんですけれども、言葉を学んでいく、相手を理解していく、まあ、その心の架け橋をその異なる他者に対してかけていくと、そして行ったり来たり通い合うということだと思います、はい、同時にですね、その橋を叩き割っていくという、もう絶縁するぞと、もうこの国の人たちは全部ダメみたいな、そのまた国に関わる人たちも絶縁みたいなね、はい、これ排除っていうんですが、差別でもあります、はい、ヘイトクライムなんていう犯罪の類型も世界各地で起きてますよね、でどうもですね、やっぱり憎しみとか被害感とかね、だから相手が悪いっていうその分かりやすい言葉の方が、うん、SNS とかで増幅しやすいっていうね、うん、特徴を持ってるんです ね、
そうですね、
なかなかですね、お互い分かり合ってその平和を紡いでいくっていう本当に大事なことがね、かき消されてはいけないという中で、あえてその文学を発信し、言葉やその表現をこう文学館通してね、作り出していく、まあ、発信していくってことの意味を改めて伺いたいんですが、
やっぱり今我々本当に危機の時代を生きてますよね。でこの危機の時代の中でこう文学って何ができるのかっていうのは根本的な問いで、文学は魅力であるっていうのは大体の答えなんですね、うん、そうじゃなくてやっぱり最も根本的なところで、その混沌を、あるいは混乱を、危機を救い出す力が文学にあるっていうのが、私の、まあ、信念って言いましょうか。なぜかというと、それは一人一人に根ざすからっていうことなんですね。で、やっぱりこの文学館としての役割というのは、やっぱり言葉がですね、やっぱり原点なんですね。戦争も、例えばウクライナ語とロシア語、対立でもあるわけで、そういった言葉っていうものの違いによって生まれてくる。これは有名なバベルの神話っていうんですか、バベルの塔の神話にもあるわけですが、それによっていろんな争い事が生じてくるっていう現実があるわけですね。そうすると少なくとも我々はこの世田谷区という一つの場所、トポスというところにあって、そこで同じ、基本的には日本語という母語を喋って理解し合っているわけですよね。しかしその言葉、我々のその意思疎通もですね、実はことによると、その非常に薄っぺらなものになりかねないんですね。それはやっぱり人間の想像力って言いましょうか、言葉を介して得られる想像力がないと何一つ伝わらないっていうところがあるわけですね。でそこでやっぱりこの文学館の空間をですね、やっぱり介してやっぱり人と人とが出会う、人と人とがある言葉を、何か例えば今度萩原朔太郎展っていうのが開かれますけれども、萩原朔太郎の詩を通してそのまあ互いをですね理解し合うっていうことが起こるわけ。まず我々が、つまり母語を介する人たちが母語を通して理解し始めることから始めなければいけない、はい、その母語を通していった場合、もちろん単なる日本語ではなくて、深さと広さと高さっていうものを持った文学作品を通して、もちろん狭い意味での文学って考えちゃいけないんですね。例えば今文学館が思考している一つの方向性としては、単なる純文学に限らずに、まあ、一種のサブカルチャーとしてこれまで見られてきた漫画とか、あるいはまあ、デザインと結びついた言葉ですね。まあ、いわば言葉を媒体として生まれてくる芸術。それをも含めて、まあ、我々は今文学と呼ぼうとしているところがあるんですけれども、そういった個々の作品を通して、やっぱり無数にその言葉のですね、往復、往還というものを成り立たせている。その場を作るというのが、やはりこの文学館の役割だというふうに思っています。
はい。8月のこの戦争と平和の問題、そして今、その平和もかなり際どいところにいるということをですね、今回は2回にわたって、はい、伺いました、
はい、そろそろお時間近づいてきました。最後に亀山さんの方からリスナーの皆さんに伝えたいことがあるということですので、ぜひご紹介お願いできますでしょうか。
そうですね、まあ、この、まあ、戦争の時代って言いましょうか、それについて時代に生きて何ができるのかっていうことなんですね、一人一人がね。で僕自身も非常に苦しみ悩みましたけれども、 まあ、結局のところは我々にできるということは忘れないことができることなんですね。で、この状況をやっぱり黙って見過ごすということはやっぱり良くないことですね。共に戦おうということは絶対、まあ、口が裂けても言えないんですが、やっぱり今回の戦争において現実した光景をですね、やっぱりしっかりと目に焼き付けるということがとても大事なことで、そして未来に向けて二度と戦争を起こさないという気持ちをですね、その光景の記憶を通して自分の心の中に植え付けていくことができれば、この戦争で犠牲になった人たちもですね、やっぱり決して無駄ではなかったということになると思うんですね、
はい、
やっぱり命あって全てなんですね、うん、命が全ての喜びを経験していくわけだから。で、多くの兵士たちがこの戦争の中で死んでいったけれども、彼らはその生命の持っている可能性を全然味わうこともなく、そういった兵士たちへのやっぱりその彼らの無念さへの思いを決して忘れてはいけないっていうのが私の思いなんです。で、最後にですね、司馬遼太郎さんのとても良い言葉があるので、ちょっとそれを引用したいなと思うんですね。ぜひ読みますので聞いていただきたいんですけれども、国家は国家間の中で互いに無害でなくてはいけない。またただの人々に対しても有害であってはならない。少なくとも国々がそのただ一つの目的に向かう以外、国家に未来はない。人々はいつまでも国家神話に対してバカでいるはずはないのであるってこと言ってるんですね。つまり為政者たちがですね、まあ、一種の自分のナルシスムって言うんでしょうか、自己愛って言いましょうか、その投影として国家を我が物として、それに従ってですね、民主を引きようとするようなことはしてほしくないと、一人一人の生命を大事にする国家でなくてはならないということなんですね。で、この司馬遼太郎さんの一言とても気に入ったので、私たちがというよりも現代の全ての国の為政者たちに読んでほしいなというふうに、まあ、そんなふうに思いでちょっと引用してみました。
ありがとうございます。では最後に区長、リスナーの皆さんにお願いします。
はい、とてもいいお話を2ヶ月にわたってお聞きいたしました。一日も早い停戦平和を求めながらですね、もう一つ深めた平和を作る、お互いを理解するっていう、まあ、それをですね、世田谷区の中で方々でそういった意図が紡ぎ出されていくといいなと、まあ、そんな風に感じました。平和資料館も世田谷公園の中にあります。ぜひご覧いただければと思います。
はい、今日はゲストに世田谷文学館館長でロシア文学者、名古屋外国語大学学長の亀山郁夫さんを迎えしてお送りしてきました。亀山さん、そして保坂区長、ありがとうございました。
どうも
ありがとうございます。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は今こそ平和のためにというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。